タイムマシンラジオ。
ワンボタンの声。
タイムマシンにお願いしてみても過ぎ去ったあの日へ戻ることは叶いません。それでも今宵はリンゴの実をかじることで時間旅行に旅立ちましょう。これから30分間、あなたの耳はあなたの体を離れて、あの懐かしい時へと旅立っていくのです。タイムマシンラジオワンボタンの声。この番組は各年代においてアップルにまつわる情報を追いかけて、その当時のお話をしてみようという企画です。進行を務めますのは、私山村と、ポッドキャストアップルニュースラジオワンボタンの声でもおなじみの、魚井先生と松尾さんです。
タイムマシンラジオワンボタンの声。1985年、マックがデビューした翌年で、DTP の黎明期が始まった年にスポットを当てて始めたいと思います。
2008年11月に収録したものを2012年2月に再編集したものです。
1985年にアップルから出たハードウェアというものだと申し上げていきますと、まず1月にマッキントッシュ XL というものが出ます。
これは元はリサ2でしょうか。
私が その次3月になりますとレザーライター、これ最初のレザーライターですか。
レザーライター1です ね。
6月にアップルユニディスク 5.25、 これは5インチのフロッピーディスクですか。ユニディスク
なんでしょうね、
はい、あんまりユニディスクの名前が
マック用じゃないじゃん。
じゃないでしょうね。まあアップルが出したハードウェアだけなんですけどね。9月になるとイメージライター2も出てきます。それとマキントッシュ512キロ、 E ってついてるのが分かんないんですけど、512キロのまた
何か違う。E はエンハンストなんで。
あ、拡張っていうことですか。うん、はい。
512K と 512K はロムの容量が違うらしくて。
ああ。
ロム64キロが 512K で、はい、512K はロム128キロになってます。
ロムがでかくなるっていうことは、プログラムで使える、その。
そうそう。あのね、ストレージが800キロのフロッピーが使えるようになってて。
あ、それまでは400キロまでしか
使えない。までだったのが800キロ。だからその辺のプログラムが入って、とか、はい、他のシステムとか全部入ってたんでしょうね。
じゃあもう早速512キロの後半ではそれを採用というか。
512K から 512KE になる間に、ファインダーがバージョンガンガン上がってるんで。
でもまだ 1. いくらですね。2.0 にはならないですね。
システムが 1.1 から 3.0 に上がってる。
この当時はシステムとファインダーのバージョンが OS 全体を指すバージョンと一致しないっていうことが当たり前だったそうですね。
ありましたね。
はい。今聞くと随分違和感のある話なんです。初代ですからまだ内蔵ハードディスクを持つことできないですもんね。
ああ、そうです。無理やり入れる方法はある。
スペース的にはできたんでしょうけど、まだこの当時のハードディスクって厚さが2センチ近くあるようなごついやつですから、この年11月になると Apple 2C のユニディスク 3.5 インチのアップグレードと書かれてますけど、アップグレードのサービスがあったってことなんですかね。
そうなんですよね。
Apple 2C 自体は普通の 3.5 インチフロッピー横に持ってましたよね。
とあったと思いますけど、ユニディスクがだから5インチ使えるようにしますよって、多分ロムとか変えなあかんかったんでしょうね、この時代だから。
ソフトウェアの方にちょっと目をやりたいと思います。エキサイトイズムの方にありました資料から拝借してますけども、ピクチャーベースというソフトがあって、画像ファイルを登録できるデータベースだったんですかね。今見るとなんかあっさりした絵で、ウィンドウの中にアイコンが少し並んでて、それをオープンとかエジェクトとか選べるボタンがついてるだけというような、当時まだコンピューターで絵が一個一個ファイルで管理すること自体がすごいことだったということなんですかね。これはあんまり私もこのピクチャーベースは資料わからないまま引っ張ってきてしまったんですけど
ちらっと使ってみた記憶はあるんですけど、ね、
あ、そうですか。でもう一つはポスターメーカーというものもリリースされています。イメージライターを使ってあるグラフィックをいくつかのパートに分けて1点印刷して最終的に大きなポスターにしてしまうというソフトなんです。このポスターメーカーなんですね、私 DTP の現場もあって、2000年前後まで現場でポスターメーカーのこと聞かれること多かったです。バージョンを重ねてその後もそれなりの需要を生んでたっていうことなのかもしれないですけど、こんな最初の頃からあったんですね。マックヌードというソフトが当時出たらしいですよ。はい。これ松尾さんともさっきいろいろ話してたんですけど、フロッピーに何枚か分けて入ってて、普通のクリップアート集が入ってるんですけど、ただマックヌードっていうだけで女性だけじゃなくて男性のものも入ってたらしいですね、これ。しかもモノクロ日ですからね、ディザリングされた絵が出てくるだけなんで、 お世辞にも楽しめるとかいうクオリティのものじゃなかったんだと思うんですが、
当時はヌードやからとかいうことではなく、はい、いろんな写真がこの白黒日の誤差拡散で表現されてるのは、僕はこれはこれでおもろいなと思って、すごくハマってた気がします、
はいはい。スーパーペイントが早速この年出てるんですね。もう今のマックユーザーの人、スーパーペイント知ってる人ほとんどいないような気がしますが、
ちなみにうちにこのマニュアルあるん
ですか、
まだ。
もうマッキントッシュらしさを代表するソフトウェアというふうにもね紹介されてるんですけども、いわゆるペイント機能とドロー機能というコンピューター上でドットで構成される絵とベジェで構成される非常に拡大しても綺麗にってイラストレーターなんかそうですけど、そういうドロー系っていう2つに分けられてソフトウェアと紹介されること多かったんですが、このスーパーペイントはそれを同時に使用することができるっていうのが売りだったんです。これの競合する商品で結局はキャンバスとかそれの姉妹商品でアートワークスとかが後々また出てくるわけなんです。スーパーペイントはその後アルダスに買い取られるということでそのまま消滅してしまうわけなんです。ラクターというソフトがあったらしいんですけど、なんか人格と会話できるソフトウェアだったそうです。
まあ、あのエライザっていう有名な人工無能って
知ってます？人工無能知ってますよ。
あ、 あれと一緒ですよ、
はい。人工無能っていうのは今の方は分からない。
もともとマックにはシンセサイザーが入ってるんで、それを使って喋らしたっていうのが、はい、
あ、なるほど、そこが画期的だったんですね。
そうそう、
人工知能っていう言葉はよく知られた言葉ですけど、
人工無能っていうのは、はい、人工知能っぽいけどでも実は全然バカっていうだけ
で、はいはい、こちらから与えた言葉を蓄積していくっていう特質がありますよね。
そうです。
インフィティにもそんなサービスありましたね、人工無能君かなんか、
あ、
チャットでやるやつ ね、 ありましたね。そういう先駆けだったんでしょうね。ハードウェアの方を少しまた目を戻していきますと、先ほど触れましたレーザーライターの一番最初モデルが 300dpi の高解像度ということで出てきます。これが後々の世界中に印刷業界を揺るがす DTP の普及の先駆けとなるわけです。もう今レーザーライターって聞いて分かる人もそんなにいないような気もしますけどね。アップルがですから一番世の中で最初にレーザープリンターをこの世の中に送り出したってことなんですよね、これは。
そうですね。
今ね、今でこそエプソンとかオキとかがプリンターの名だたるメーカーがこのレーザープリンター出してますけど、今現在アップルはプリンター製品は何も発売していないですけどね。
やってないです。やってましたね。
それからハードウェアの方もう少し、マッキントッシュ XL っていうのが発売されていたわけですが、事実上これはリサ2ですね。前にも大森先生に少しご紹介いただきましたけど、結局これ自体はあまりビジネスベースには乗らなかったということなんですよ ね、 乗らなかった
でしょうね。ある程度の数は売れたとは思うんですけど、
日本で300万ですか。
300万
ですね、うん。まあ、このスタイルを見て300万は確かに考えるなというのはちょっと思うんですけど、結局同じ商品なのにマッキントッシュ XL という名前にしたということで、これはマッキントッシュの 512K と併売することで、あたかも兄弟品であるような印象を持ってもらおうということだったんでしょうか。
そうだと思いますよ。
でもソフトウェア的に互換性は、
マックって言った方が売りやすいじゃないですか。その当時マックはそこそこ人気も出てて、はい、注目を浴びてたわけですから、
でもソフトウェアの互換性はなかった。
でも互換ソフトを載せてたんでしょ。
販売を広めるためにマックワークスが開発された、マックワークスプラスがこの年開発されて出てきたらしいんですけども、ちょっとピンとこないんですよ、マックワークスっていうのが。アップルワークスみたいなもんだったんでしょうか。
なんでしょうね。でもこの言い方は違ってて、マックワークスプラスは多分エミュレーターソフトなんでしょう、はい。要するにマックのソフトが動くようなエミュレーター。
ああ、そういうことですね。はいはいはい。
リサでマックのソフトを動かすためのエミュレーターを作ったんで、はい、安心して買ってもらっていいですよっていう。
はい。ということなんですね。はい、そうそう。でこのマッキントッシュ XL を調べてましたら、今もアップルの日本のサイトにこのスペック表があるんですよね。マッキントッシュ XL の歴代のスペック表を、まあ、載せてるんだ、いつでも見れるように置いてるってことみたいなんですけどね。ジョブスがこの85年の9月17日に辞表を出したということになってるんですが、当時はインターネットとかこの Mac だけに特化した雑誌もあんまりなかったと思いますから、こういうお話っていうのは85年当時の日本のそういうユーザーの耳に届くってことはなかったんじゃないかと思うんですけど、全部後追いですよね、こういう情報が入ってくるっていうのは。
でしょうね。あんまり興味ある人もいなかったと思いますから。
ですよね。
その当時、そのアップルっていう会社がそんなにすごくなるって思った人もあんまりいないでしょうね。
ああ、そうなんですか。今でこそいろんな逸話のような形で本もいっぱい出て、まあ、ユーザーのたくさん知るところとなってる話なんですけども、マックが華々しく売れるという予定だったのがそれほどではないということで、この85年の最初の頃、ジョブスとスカリーがぶつかったということなんですよね。これほんまかなと思うんですけど、ジョブスはスカリーにはコンピュータ産業について知識がまるでないと思ったから、中国に出張行ってる間に勝手に追い落とそうと計画してたのがバレたって書いてあるんですけど、
これはどっかの本とかに書いてるんですかね。
ですかね。今となってはね、スカリーも辞めちゃって、そんな当時の話はなんてことも聞けないんでしょうけど、
アップルっていうタイトルの上下巻の本を読んだことあるんですけど、そこには同じような内容が書かれてましたね。本当のことみたいに書いてました。
そこからの引用かもしれないんですけどね。経営的に Mac があまり売れないということで、その中でスカリーがトップに上り詰めた後、レイオフとかいろいろ手を下すみたいです。当時その頃からも Windows 1.0 が出てきてて、そのことについてマイクロソフトともいろいろやり取りしないといけないっていう忙しさもスカリーの身の上に降りかかってしまうわけです。で、
降りかかったって言われてもな、
スカリーが巻いた種じゃないですもんね、これは。スカリーが自分でトップに上り詰めたらそういう話があったということなんですよね。この年ですか、マイクロソフト側では Windows 1.0 では今後 Mac の技術は使わないっていうふうに約束したということになってるみたいなんですけど、そのことで Apple が認めてしまったがために後々後悔することになるっていうのをちょっと私本で読んだことはあるんです。
まあ、この訴訟そのものは結構有名な話 で、
そうです、ね、
この訴訟のおかげで全ての GUI であった特許っていうかそういうのはなくなったんですね。この後のあり方に大きな影響を与えたやつなんですけど、でもね、これはかえってよかったと思うんですね。もし全部特許で縛ってたら、はい、今のような GUI がいろいろバリエーション出てきてお互いを競うみたいなのはなかったと思うん
です、ね、かもしれないですね。
Mac が出てきて Mac より誰もそこから上に行かないっていう状況があったんじゃ先進まないですよね、やっぱり、Windows がなんだかんだ言ってあと追い出はあったものの、場合によっては Windows の方が便利なこともあったわけですよね、実際に。はい、Mac が全部 GUI 良かったかっていうと、そうではないところもあるわけです。やっぱりワンボタンにすごい執着してたとことかで、かえってその2ボタンある Windows の方がすぐにコンテクストメニュー開けて、パッパッとコマンド出せたりとかいうところは便利だったわけですね、はい、現実問題として。それはワンボタンの信者が何を言おうとそうだと思う。
ワンボタンの信者なんですけど。
ワンボタンの信者ですけどね、僕はワンボタンの声ですから。そうなんですけど、でも実際に使い勝手を比べたら、それは圧倒的に使いやすいわけです、ボタンの方が。
私もまだ Mac を買う前にいろんなパソコン触り始めた頃、マウスがそろそろついてて、最初は2ボタンでね見る羽目になりましたけどね。
今や Mac だって2ボタン、はい、3ボタンじゃないですかも
うね。やりようによ
って、
ね、
3ボタンの声にしなきゃいけないじゃん。
いや、そういったら側面のボタンも使えるんですけど。
なるほど。
はい、
はい、まあ、デフォルトでは右クリックを消してるというか、
そうですね、
ですよね、今でも Mac は、
はい、
そうそう、はい、それは初心者が使うかもしれないからっていうところで、やっぱりデフォルトはワンボタン的にしてあるのかなと、
ね、そこやと思いますけどね。
そこにアップルの精神みたいなのは今でも残ってるのかなと勝手に思ってます。
普通のツーボタンマウスを挿したら普通にツーボタンに設定されません？
なりますよ、サードパーティーでも勝手にちゃんと動く、
ね、アップルのマウスの時だけですよね、あれワンボタン設定になってるの。
そうですね、
そうですか、
そうですね、デフォルトは両方ともメインボタンですからね。
その辺のやつ挿しても、最初は右も左もシングルボタンになってたように記憶してるん
です
けど、そうでした。いや、 10.2 からはもう右は右で認識するようになってるんですよ。
あ、じゃあ
当時お客さんにマウスってよう怒られましたから、それ、はい、
あ、そうなんです
か。それは全部のメーカーがじゃないかもしれないですけどね、大体のところのメーカーのマウス2ボタン買ってきて挿したらちゃんと右いきなりコンテクストメニューで出て、おおっと驚きましたけどね。 DTP によって随分アップルはそういう苦しい立場にあった年ですが、逆にそこから盛り返すきっかけともなっていくわけです。85年はあのダイナマックが出てきます。8月にキャノンから発売になったわけなんですが、日本オリジナルのマッキントッシュです。オリジナルと言っていいのか分からないですけど。
いや、オリジナルでしょ、はい、勝手に改造したんやから、
う
ん、
改造って言いますか、ドーターボードのような形で日本語ロムを載せた基板を中に取り付けるという形だったんです。 512キロベースなんでスカジーポートはないままということになってます。漢字トーク 1.0 っていうのが出てくるのがこの翌年なので、まだこの時点では OS に無理から日本語を与えるっていうことをやってたような感じだとは思うんです。私が先ほど松尾さんが言ったアップルという本だったか別の本で読んだか忘れたんですが、ジョブスが日本へ来てとあるホテルの部屋で待たされて、何をしてるかというとキャノンがジョブスに見せたいものがあるということで、ジーパン履いてラフな格好で座ってるジョブスの前にこのダイナマックを持って行ったらしいんですけども、とうとうとキャノンの技術の人がこういう風にしたから使えるようになったんですよって丁寧に説明して、ジョブスの方を見たらジョブスが一言、こんなもんとっとと持ってうせろって言って怒ったっていうのが聞いてないという、何をしてくれてんねんっていうことをね、一言で怒って吐き捨てるようにも言ったっていうのを書いてあったんですけど、でも日本で販売されましたよねこれ。なんで販売できたのかなって私はその記事を読んだ時に思ったんですよ。エルゴソフトのイージーブリッジが最初からバンドされて、
ああそうですよ、イージーブリッジはバンドでしたね、
はい、
そうでないと日本語入力できないの、
ただ入力するワープロとしてのイージーワードは別売りだったんですね。
そうですね、マックライトがついてましたから、
はい、マックライト上でも日本語は打てるようになってたんですか。
そうそうそう、
10月にマイクロソフトからエクセルが登場するんですね、この年。開発環境の周りのことをちょっと調べましたら、85年に Mac パスカルというのが出るそうです。これは大江先生いかがですか、パスカル。
Mac の開発標準はパスカルだったんです、
うん、あ、そうなんですか。まだ、ろくに開発環境って揃ってなかったんですか。
そうじゃなくて、
はい、
もともとパスカルで開発するっていうことだったんです。
それはマッキントッシュの開発環境はってことですね。
そうそうそう、はい、パスカルで全部書いてっていう、はい、機能拡張さえパスカルでしたけど、
はいはい、
それを使うと、
マックフォースというものもあったらしい
です
よね。
フォースですね、はい、懐かしい名前ですね、はい、フォース。
なんでしょう、できるものとしては科学技術系のものですか、やっぱりこれは。
いやいや、普通に何でも書けたはずですよ。
あ、そうなんですか。
いわゆるツールボックス、
はい、
もう叩けたはずですから。
あ、なん当時のいろんなこの後マックを応援するためのソフトウェアがバンバン出てくるんですが、この Mac パスカルと Mac フォースでおおむね作られてたと考えていいんですか。
そうですね、フォースはどっちかっていうと、はい、そういう類ではなくて、
あ、そう、
まあ、アプリケーション作れるでしょうけど、はい、ボビーユースで、基本的な開発は多分パスカルだったと思いますね、
はいはい、この当時は開発の話でもうちょっと後の年の方が面白いのが出てくるとは思いますけども、日本で最初の本格的な Mac 雑誌としてバグニュースというのが6月28日ですか、創刊されるわけです。
バグニュースが本格かどうかよく分からへん
で、バグニュースネットワークっていうのを略して BNN という名前で、後に BNN 出版になるということなんですけどもね。これは Apple II とか Mac がメインの雑誌じゃなかったんです。
バグニュースはそういうわけではなかったですよ。
あ、そうですか。
普通に一般的なゲーム部も多分やったと思いますけどね、は
い、いろいろな中で唯一ここがマック情報を取り上げてたっていうことですね。
マック情報をメインで結構取り上げてましたっていう意味ではそうですね、
はい、菅谷満さん、ゲームセンター嵐が書いたあの方のブログに日本で最初に作られた漫画っていうのが掲載されてたんです。でアメリカでも最初にマックで作ったコミックというのはこの年刊行されてるみたいなんです。松尾さん的なネタの拾いでいきますと、化粧品の MAC って書いてマックと読む、メイクアップアートコスメティック社がこの85年にカナダで創業されてるみたいです。大文字で MAC で検索するとよくここが引っかかるんで、アンディ・ウォーホルが吸った有名なシルクスクリーンのアップルロゴのマッキントッシュで書いた作品があるんですが、これもこの85年に作られたそうです。それからメトロワークスという会社がこの85年に設立されて、 Mac や Windows の後の言語開発環境をアプリケーションを提供していくことになります。アップルインサイダーの翻訳を載せてる記事がサイトにあったので、マッキントッシュ用のエクセルをマイクロソフトに作らせるっていうくだりがあるんですが、このあたり何か先生覚えてらっしゃることあります？私てっきりエクセルっていうものを広めてほしいので、マイクロソフトはアップルのマックの環境に提供したってばっかり思ってたんですけど、そうじゃないんですね、これどっちかっていうと。
なんかこれを読むとそういう感じですね。もう、ね、そこまでは知らなかったですけど、
はい、
マルチプランは、マック版もあったんですね、最初に。
表計算のソフトとして、
ね、そうそう、表計算のソフトとしてのマルチプランっていうのはマック版もあって、
はいはい、
マルチプランなんかよりもずっとすごい表計算のソフトをアミエスは出すんだって言ってできたのがエクセルっていう 雰囲気だったんで、はい、これ実際すごかったんですよね。当時のエクセルって今から考えたら給料全然低いですけど、はい、でもその当時の表計算の標準っていうのはビジカルクですから、
アップル2に、
そうそうそう、アップル2に初めて乗ったビジカルク、はい、でその後マイクロソフトが作ったマルチプランっていうのがあって、はい、っていうその辺でしたから、はい、Excel みたいにサイズバンバン変えれますとかすごいよくできたソフトだったね、の当時からすると、
マルチプランから新しいバージョンで Excel 1.0 というのをリリースして Mac は大きな追い風を得ることになると思うんですけども、その当時のマイクロソフトのやり口がこれを読む限りはひどいなというのが私の感想なんですけど、
でもまあ、そんなもんなんでしょう。
結局マイクロソフトは DOS から Windows への脱却を図っていて、デベロッパーに散々それまで DOS のソフト作れって言ってたのを急に Windows で作らないとダメだよみたいな働きかけをしていくことになるっていう書いてあるんですけど、おそらくそれが85年もうちょっと後のことなんでしょうけども、マイクロソフトはこの85年に IBM とのパートナーシップを結んで OS2、まあ、これを作りましょうと働きかけて、私これ知らなかったんですよ、 OS2 は IBM オリジナルやと思ってたんですけど、マイクロソフトが肝入りで作り始めた OS だったんですか。
そうですね、途中でマイクロソフトは自分の Windows にかまけてて、はい、IBM が OS2 を自分でやり出すわけですね、はい、そしたら今度は逆に OS2 の邪魔をし出すっていう、とっても嫌なやつになって
て、ね、そうですよね自分とこで IBM さん OS2 いかがですかって働きかけといて、やっぱり自分とこの Windows 可愛いからもうそれやめて Windows にしといてくださいよっていうふうに来た、
そうそう
これは IBM にしたらね、
IBM は怒るわな
って、ね、それによってしばらく IBM も自社の OS2 は売りたいけど Windows 載せないと本体売れないからみたいなジレンマに苦しんでいくわけなんです。この時からグラフィカルユーザーインターフェースを全てはアップルが訴えたわけでなくて、マイクロソフトにだけその GUI のところを訴えたっていうのが実行環境ですかね、大元にあるところまでを全部ひっくるめて真似をしようとしたっていうところ、
だからそれツールボックスの話なんですよ。
ツールボックスというプログラムが作る、
要するにその見かけに関してはともかく、はい、その中のツールボックスの使用、
はいはいはい、
API とかそんなのあり方まで全部真似しようと思ったっていうのがあったみたいで、はい、それはあかん。
これはマイクロソフトにしてみたら Mac が登場する以前から Excel を開発するためにもう先に内部見せてくれと言って情報があったからですね、
内部情報公開してますからね、そうですね、中こうなってますとか、はいはいはい、ツールボックスの中身は実はこんな風にできてるとか、そんなことは言ってるわけないけど、でもそれを Windows で使いたいって言い出したらさらまずいっていう、
はい、でもそれをダメって言ったのに Windows 1.0 にはそれが盛り込まれた、
ね、まあ訴えるって話になるわけですね。だから見かけに関しては言わないっていうことになったんだけど、はい、中身に関してはダメっていう結論になったんでしょうね、はい、きっとこれ。
この記事には書いてないんですけど、確かどっか小さな会社で先にマイクロソフトよりも前にアップルにそれは Mac の真似だろうって訴えられて、その線を取り下げざるを得なかった会社もあったらしいですよね。
そうですよね。
この辺読んでいくと本当にマイクロソフトは悪の帝国やったんやなっていう実感がちょっとしてくるんですよね。アップルインサイダーの記事者の書き方にもよるんでしょうけどね、これ。
お聞きいただいていますタイムマシンラジオワンボタンの声。1985年の旅路。ファイル容量の都合でここで一旦休憩を挟みます。この番組へのご意見ご感想は姉妹番組のアップルニュースラジオワンボタンの声のブログにアクセスいただき、記事ごとに一番下に付けられている英語でコメントと書かれた文字ボタンを押して書き込みでいただけたらと思います。またツイッターからもハッシュタグシャープ OBT をつけてつぶやいていただければこちらで検索して読ませていただきます。リスナーの皆さんからのそれぞれの時代のアップルにまつわる思い出話などもお待ちしております。それでは次回の時間旅行までアビアント。